引用箇所第一コリントの8章の6節300ページです。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。もう一箇所、使徒の働きの10章の36節、228ページです。新約聖書228ページ、使徒の働き10章の36節、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。以上でございます。ではよろしくお願いします。
まあ、忘れないために来週の火曜日は、まあ、ここで集会ないんです。その代わりに三尾田で飯森慎太郎兄弟と被災だ家族姉妹の結婚式です。ですから、まあ、来るとドア必ずここで閉まってるからサイレンではなかったことを覚えてまあ今まで私たちは、まあ、主の支配したも場としてのエルサレムという、まあ、テーマについて考えてまいりました。主はイスラエルを何千年前から特別な町として選んだのです。少なくとも3500年前からエルサレムという町は存在していたのです。詩編の作者は、主はシオンを選び、すなわちエルサレムを選び、それをご自分の住みかとして望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだからと。まあ、主はエルサレムで支配したかったし、まあ、主は支配することができたとき、エルサレムは本当に全世界の町よりも強い町で、敵はどうすることもできなかったのです。今の読みました2箇所は、まあ、イエス様の支配を強調している箇所です。パウロはコリントにいる町の兄弟姉妹に、唯一の主なるイエス・キリストがおられると言ったのです。またペテロはコネリオのうちで、イエス・キリストはすべての人の主ですと言ったのです。使徒行伝を読むと分かります。初代教会の人々とは、イエス様は、問題を解決する助けてであると述べ伝えたのではない。彼らはみんな例外なく、イエス様こそが主の主であると述べ伝えたのです。イエス様は主であがるならば、もちろん同時に救い主であり、あるいは問題を簡単に解決することができるお方です。まあ、エルサレムの歴史を、まあ、メルヒセデクの時代から、だいたい3500年前の時代から、獅子の時代、そしてダビデ王の時代、さらにイエス様の時代、それから後でイスラムと中地区の活動の時代を通して、まあ、見てきました。まあ、もう一度次のように要約することができると思います。エルサレムはメルヒセデクやダビデやイエス様のような天敵な人が生きていた時には、敵よりも勝り、征服されることもなく、価値へであまりがあるほど強い都でした。けど各々が自分の思う通りのことをするような、まあ獅子の時代と同じような状態で、天敵な性格を持った人がいなかった時、エルサレムは滅ぼされ、分割され、 敵に征服され、弱く力のないものになってしまったのです。この事実から、まあ、各々の場合において主が支配しておられることがわかります。主が特に愛された人を通してそのことをなさるときにはいかなる敵に対しても勝ち入れ余りがあったのです。けど主の民が主を信じ救いに預かった人々が主から離れたときには主はその民を敵の手に渡さなければならなかったのです。まあ、2、3回読みました箇所、もう1回読みます。詩式の2章。380ページになります。旧約聖書の380ページです。詩式の2章の中1節からお読み出します。それでイスラエル人は、まあ、神によって特別に選ばれた民は、主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神、主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み、主を怒らせた。彼らが主を捨てて、バールとアシュテロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを掠奪者の手に渡して、彼らを掠奪された。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らは、まあ、結果としてもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。主に頼ろうと思う者は主の助けを経験します。自分の知恵、力に頼る者は必ず祝福されえない、持ち上がれません。イエス様が十字架を通して悪魔に対する勝利を得た後には、父なる神は、イエス様にあるよる裁き、力権威をお与えになりました。主は御座に仕え、世界の動きを導いておられますけど、主はそのようなことを一人ぼっちではなく、主に属する者と共になされたいと、はっきり望んでおられます。黙示録の三章の二十一節に、主は次のように約束しておられます。441ページになります。黙示録三章の二十一節です。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。まあ、勝利を得る者である。まあ、異なる教会はイエス様と共に全世界を支配するようになりますけど、そのことは今日から明日にかけてというような具合にはできないのだということを知るべきです。天的な性格の持ち主だけが全宇宙を支配するようになる。ですが主はここで条件として勝利を得るものだけと言われたのです。けど天的な人はすでに今彼らの頭であるイエス様を通して支配するものとなっているということは素晴らしいことです。エペソ書という手紙はそのことを全く明らかにしています。例えば一章342ページになります。エペソ書一章の二十一節、二十二節を読み出します。すべての支配、権威、権力、主権の上に また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。イエス様は頭として支配者として教会に与えられた、単なる助けてとしてではない。日章の6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に手のところに触らせてくださいました。まあ、過去形になっています。三章七節、まあ、先週読みました箇所です。これは今手にある支配と権威の人に対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであるとあります。もう一箇所、六章の中二節です。私たちの格闘は血肉、まあ、血肉とは人間を意味するのです。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手によるもろもろの悪霊に対するものです。結局我々の相手とは人間ではなく悪霊である。人間に対して戦うこととは全くおかしい。信ずる者の歩みとはやっぱり一つの格闘であり、一つの戦いであるとここではっきり書かれています。まあ、イエス様はあらゆる力、あらゆる権威に勝っており、すべてのものは主の足元にあると、このエペソ書を通してはっきり知ることができます。エペソ書によると、イエス様は教会の頭である。したがって主は教会の体に対する支配者でもあります。そして私たちは霊においては今やすでに天上で座につかせていただいたものです。主がおられるところに私たちもいるべきであり、主が支配者であられるのと同じように私たちも主を通して生きるべきであると、パウロはエペソにいる兄弟姉妹に確証したのです。まあ、どうしてであるかと言いますと、体は頭から離れることはできないからです。すべての支配、権威、権力、権勢の上におられるということが主の一致であり、まあ、異なる教会もそうでなければならない。教会とはもちろんイエス様とつながっている兄弟姉妹であります。まあ、ただ単に悪魔と悪霊だけでなく、手の軍勢たちにも教会を通して主に属する者を通して主なる神の知恵が明らかに知らされるべきです。けど教会がすでに今あるよ権力や権勢に勝っており、したがって主が共に支配してくださる時にだけそのようなことが実現可能となるのです。この六章中二節に私たちの戦いは悪霊の軍勢に対する戦いであると書かれていますけれども、私たちは悪霊を足元に従わせるために戦っているのではない。なぜならば悪霊はすでに我々の頭であるイエス様によって滅ぼされてしまったからです。ですから私たちは主イエス様のこの完全な勝利を明らかに